第2章。控訴。第372条。控訴の許す判決。控訴は、地方裁判所、または簡易裁判所がした第1審の判決に対してこれをすることができる。第373条。控訴提起期間。控訴の提起期間は、14日とする。第374条。控訴提起の方式。控訴をするには、申立書を第1審裁判所に差し出さなければならない。第375条。第1審裁判所による控訴棄却の決定。控訴の申立てが明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第1審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。第376条。控訴主意書。第1項。控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴主意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。第2項。控訴主意書には、この法律、または裁判所の規則の定めるところにより、必要な署名資料、または検察官、もしくは、弁護人の保証書を添付しなければならない。第377条。控訴申立ての理由と、控訴主意書、絶対的控訴理由。第1項。他の事由があることを理由として控訴の申立てをした場合には、控訴主意書に、その事由があることの十分な証明をすることができる旨の検察官、または弁護人の保証書を添付しなければならない。第1号。法律に従って、判決裁判所を構成しなかったこと。第2号。法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。第3号。審判の公開に関する規定に違反したこと。第378条。絶対的控訴理由。第1項。他の事由があることを理由として控訴の申し立てをした場合には、控訴主意書に、訴訟記録、および、現裁判所において、取り調べた証拠に現れている事実であって、その事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。第1号。不法に管轄、または管轄位を認めたこと。第2号。不法に、控訴を受理し、またはこれを棄却したこと。第3号。審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。第4号。判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること。第379条。訴訟手続きの法令違反。前2条の場合を除いて、訴訟手続きに法令の違反があって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申し立てをした場合には、控訴主意書に、訴訟記録、および、現裁判所において、取り調べた証拠に現れている事実であって、明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。第380条。法令の適用の誤り。法令の適用に誤りがあって、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申し立てをした場合には、控訴主意書に、その後、および、その後が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。第381条。刑の量刑不当。刑の量刑が不当であることを理由として控訴の申し立てをした場合には、控訴主意書に、訴訟記録、および、現裁判所において、取り調べた証拠に現れている事実であって、刑の量刑が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。第382条。事実誤認。事実の誤認があって、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申し立てをした場合には、控訴主意書に、訴訟記録、および、現裁判所において、取り調べた証拠に現れている事実であって、明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。第382条の2。弁護終結後の事情。第1項。やむを得ない事由によって、第1審の弁論終結前に取り調べを請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって、前2条に規定する控訴申し立ての理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録、および、現裁判所において、取り調べた証拠に現れている事実以外の事実であっても、控訴主意書にこれを援用することができる。第2項。第1審の弁論終結後判決前に生じた事実であって、前2条に規定する控訴申し立ての理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。第3項。前2項の場合には、控訴主意書に、その事実を訴明する資料を添付しなければならない。第1項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取り調べを請求することができなかった旨を訴明する資料を添付しなければならない。第383条。同然、再審査事由その他。第1項。他の事由があることを理由として控訴の申し立てをした場合には、控訴主意書に、その事由があることを訴明する資料を添付しなければならない。第1号。再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。第2号。判決があった後に刑の廃止、もしくは、変更、または退社があったこと。第384条。控訴理由。控訴の申し立ては、第377条、控訴申し立ての理由と控訴主意書、絶対的控訴理由、ないし第382条、事実誤認、および、前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。第385条。控訴棄却の決定。第1項。控訴の申し立てが法令上の方式に違反し、または控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。第2項。前項の決定に対しては、第428条第2項、抗告に代わる異議申し立て、の異議の申し立てをすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。第386条。第1項。他の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。第1号。第376条第1項、控訴主意書に定める期間内に控訴主意書を差し出さないとき。第2号。控訴主意書がこの法律、もしくは、裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、または控訴主意書にこの法律、もしくは、裁判所の規則の定めるところに従い必要な署名資料、もしくは、保証書を添付しないとき。第3号。控訴主意書に記載された控訴の申し立ての理由が、明らかに、第377条、控訴申し立ての理由と控訴主意書、絶対的控訴理由、ないし第382条、事実誤認、および、第383条、再審査事由その他、に規定する事由に該当しないとき。第2項。前条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。第387条。弁護人の資格。控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。第388条。弁論能力。控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。第389条。弁論。公判期日には、検察官、及び、弁護人は、控訴主意書に基づいて弁論をしなければならない。第390条。被告人の出頭。控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円、 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、及び、経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円以下の罰金、または科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。第391条、弁護人の不出頭と、弁護人が出頭しないとき、または弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合、または決定で弁護人を付した場合を除いては、警察官の陳述を聞いて判決をすることができる。第392条、調査の範囲。第1項、控訴裁判所は、控訴主意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。第2項、控訴裁判所は、控訴主意書に包含されない事項であっても、第377条、控訴申し立ての理由と控訴主意書、絶対的控訴理由、ないし第382条、事実誤認、及び、第383条、再審査事由その他、に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。第393条、事実の取り調べ。第1項、控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人、もしくは、弁護人の請求により、または職権で、事実の取り調べをすることができる。ただし、第382条の2、弁護終結後の事情、の訴命があったものについては、刑の量刑の不当、または判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために書くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。第2項、控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量刑に影響を及ぼすべき情状につき取り調べをすることができる。第3項、前2項の取り調べは、合議体の構成員にこれをさせ、または地方裁判所、家庭裁判所、もしくは、簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官、及び、受託裁判官は、裁判所、または裁判長と同一の権限を有する。第4項、第1項、または第2項の規定による取り調べをしたときは、検察官、及び、弁護人は、その結果に基づいて弁論をすることができる。第394条、証拠能力。第1審において、証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。第395条、控訴棄却の判決。控訴の申し立てが法令上の方式に違反し、または控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。第396条、第377条、控訴申し立ての理由と控訴主意書、絶対的控訴理由、ないし第382条、事実誤認、及び、第383条、再審査事由その他、に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。第397条、破棄の判決。第1項、第377条、控訴申し立ての理由と控訴主意書、絶対的控訴理由、ないし第382条、事実誤認、及び、第383条、再審査事由その他、に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。第2項、第393条第2項、控訴裁判所の職権取り調べ、の規定による取り調べの結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。第398条、破棄差し戻し。不法に、管轄違いを言い渡し、または控訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。第399条、破棄移送。不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。ただし、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。第400条、破棄差し戻し、移送、自判。前二条に規定する理由以外の理由によって、原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、または原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。ただし、控訴裁判所は、訴訟記録、並びに、原裁判所、及び、控訴裁判所において、取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件についてさらに判決をすることができる。第401条、共同被告人のための破棄。被告人の利益のため、原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。第402条、不利益変更の禁止。被告人が控訴をし、または被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。第403条、控訴棄却の決定。第1項、原裁判所が不法に控訴棄却の決定をしなかったときは、決定で控訴を棄却しなければならない。第2項、第385条第2項、抗告に代わる異議申し立ての即時抗告の準用、の規定は、前項の決定についてこれを準用する。第403条の2、控訴の制限。第1項、即決裁判手続きにおいてされた判決に対する控訴の申し立ては、第384条、控訴理由、の規定に関わらず、当該判決の言い渡しにおいて、示された罪となるべき事実について、第382条、事実誤認、に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。第2項、原裁判所が即決裁判手続きによって判決をした事件については、第397条第1項、破棄の判決、の規定に関わらず、控訴裁判所は、当該判決の言い渡しにおいて、示された罪となるべき事実について、第382条、事実誤認、に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。第404条、準用規定。第2編中、公判に関する規定は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。